TQC の落とし穴214ページ。事故やトラブルは多くの場合、もともとは個人の失敗行動をきっかけにしています。最近多発しているケースもしかりで、やはりほとんどが失敗者の無知、不注意、不遵守、ご判断、検討不足などを直接の原因にしています。失敗原因の調査の結果、この事実を知らされた組織のリーダーは、対策としてすぐに管理強化に走りがちですが、ここには思わぬ落とし穴が待ち受けています。そもそも管理の強化は日常的に繰り返されることを想定した活動には有効なものの、想定していない非常事態には無力であるという欠点があります。使いようによっては失敗をなくすどころか、その逆に失敗の種を再び成長させることもあり得るわけです。すでに触れた通り、日本の企業が好んで使っている QC、クオリティコントロール、閉じる、活動、これをさらに推し進めた TQC の活動にも、これはそのまま言えます。これらは品質管理の徹底のための一種の方策のことですが、日本の製造業の強さの源は、この QC 活動にあると信じている人には、外国にも日本人の経営者にも多く、現実にそうした面があるのも確かです。しかしこれもまた、使いようによっては諸刃の剣になることは、少なくとも管理者の立場にある人なら絶対に知っておくべきです。QC 活動のような管理強化の最大のメリットの一つに、徹底したマニュアル化によって作業者に選択肢を与えず、最大効率、品質保持を実現できる点があります。最も効率的な方法として導き出されたマニュアル通りの作業を進めれば、ミスが生じる余地もないからです。想定された課題をひたすらこなす作業では、まさに絶大な力を発揮します。ところが一方で TQC には形骸化の問題もはらんでいます。TQC が日常のルーティンの作業になるに従って、これさえやっていれば大丈夫、形さえ整えればいいのだ、という意識で作業全体がおざなりになったり、本来の TQC の意味が見失われていることもしばしばあるからです。そうなると実際の異常の発生にもどうしても反応が鈍くなりがちです。同時に日頃から考えないことにならされているため、本来異常を起こさないようにするための TQC が逆に発生した異常を前にして担当者を思考停止状態に陥れる危険性があることはすでに述べた通りです。形骸化の問題は私自身の体験からも感じています。私たちの研究室に入ってきたばかりの学生たちに、毎年必ずガイダンスを通じて安全教育を行うことは前にも述べました。大学の中とはいえ、工学部は実験その他で危険なものを扱う機会も多いので、学生たちの安全管理には不可欠なものです。ところが何度も失敗に遭遇し、安全教育の必要性を身に染みて感じているはずの私が、ガイダンスという同じ作業を続けることをつい面倒だと考えてしまうことがあるのも事実です。第一章でも紹介した過去の三大事故の話は、学生たちにとっては初めて聞く新鮮なものでも、これを伝える私には毎年語っている繰り返し作業のようなものです。こちらがおざなりに伝えてしまうと、そうした思いは聞いている学生にも伝わってしまうので、その度に私自身気持ちを入れ替えるようにしています。しかし毎回のように同じ話をしなければならないというのは本当に根気のいる作業だと実感しています。同じ思いは少なからず企業の管理担当者も感じているのではないでしょうか。徹底したマニュアル作りを行い、伝える内容が増えれば増えるほどに、この思いは募っていくように思います。まして、その中身が体感実感を伴わない退屈な知識ならば、教える側も教わる側も苦痛以外の何者でもないでしょう。動機づけからして曖昧になり、やらなければならないと決められているからやる、と単なる惰性で続けられるようになったとしたら、 その管理はもはや形式的かつ形骸化されたものでしかないわけです。そうでなくても管理強化の手法には次第に本来の目的とかけ離れていきかねない落とし穴があります。実際に現場で強調されるのは管理強化が目指している真の内容ではなく、単なる形式ばかりになりがちだからです。何もかも書類化し、数値化する中で実態から離れて勝手に一人歩き始めたデータが管理者に報告され、上の者はその数字でしか状況判断ができなくなるというのはよくあることです。実際は数字と実態とがかけ離れていることが多く、管理強化で最大効率の体制が築かれているという建前の裏側で、組織として根本的な活力を失い、競争力をなくしていることも少なくありません。TQC 活動など管理強化を取り入れている組織を外部から眺めてみると、社員の多くは管理のための書類作りに精を出しているだけで、新しいことに挑戦する意欲をすっかりなくしている姿を多々見かけます。そんな人たちの中には、密かに自分の状態を嘆き悲しみ、会社の将来さえも憂えている場合があることを管理者は知るべきです。ところが肝心の管理者たちはこの事実に全く気づかず、一様に管理強化による成果を誇っているからおかしな話です。やがて崩れていく砂上の楼閣の主が、それとは知らずに成果を誇っている姿をどことなく彷彿とさせます。QC、TQC のそもそもの狙いは形式的にならず本当の意味で品質管理を実現することです。この手法で失敗の発生まで管理しようとするなら、平時と非常時の対応を明確に分け、非常時のイレギュラーな行動を容認するぐらいの柔軟性がなければ、致命的な被害をもたらす予期せぬ失敗にまで対処するのは難しいでしょう。なお、販売、営業、企画、人事など、組織の外部と接触したり、駆け引きを行ったり、いわば人の気持ちを扱うような仕事は、QC や TQC の類のマニュアル化による管理にはやはり限界があります。こうした職種では、相手や状況に応じて変化できる柔軟さを備えておく方が、致命的失敗の回避のためには重要です。